皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第224回目、先週に引き続き村瀬さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
物販のイベント立ち上げていただいて、
もちろんなんか全然物販のコンテンツとかでも、あの本質的な部分はそれで十分だとは思うんですよ。なんか交流会のいいところは、こういうなんかね、つながりができて、
ですよね。
足りないリソースがね、
こう。はいはいはいはい。
あとなんか、もっと言うと多分ノウハウ的な部分で言うと、多分こう、不特定、まあ言っちゃえば500人ぐらい物販のね、
今井
さんはいるわけで、
はいはいはい、
500人に教えると、あの、飽和しちゃうんだけど、
はいはいはい。
少人数ならめちゃくちゃ、
まあ、
強みが出るノウハウ。
そうですね。5人、10人ぐらいだったらね、みたいな。
多分、それぞれの地域で、各個人で持ってるはずなんですよ、きっと。そういうような情報とかを共有したいんであれば、多分、参加する価値は十分にあるのかなって思う。
ありますよね。そう。だから、村瀬さんの隣にね、飲み会の時座ると、そんなこと教えてくれるんですかみたいなね。話をよくね、噂で聞きますけども。
本当ですか、何言ってんだろうな。飲んでると忘れちゃいますね。
いや、だからね、オフ会、まあ、ちょっと今、自粛モードで、なかなかオフ会できませんけど、まあ、ラジオに出た方も言ってましたもんね、やっぱそういうノウハウを教えてもらう、その時に。それも自分に合ったようなノウハウが、こう、ピンポイントで来るみたいな。
ああ、なるほどね。そういうことはありがたいですね、言ってもらえると。
ですよね。
でも多分、実績出てる人にやっぱ聞くのはすごい良くて、多分ね、失敗してる数も一番多いと思うんですよね、やっぱ。こう、
やっぱね。そうそうそう。そうなんですよね。
絶対そうだと思います。なんか、やっぱこう、物販に出してるコンテンツって、こう、結果が出たものを発表するわけで。
はい。
その前、間のプロセスとかはね、だから、そんなに言うことない
と。失敗しましたとか、こんなことを何回もやりましたって言わないですもんね。
そうですね。
そうですよね。
美味しいところだけつまんでると思うんで。
そう。
逆にでも、勉強会とかだと、そういうやってる過程とかも、聞ける可能性はあるんで。
はい。
なんで、こう、今、やってることとかをリアルに聞きたいんであれば、そういうのも参加して聞くのもありかもしれないですね。
ああ、ですよね。
うまくいくいかないは別にして。
まあ、いずれにしてもやっぱりそうやってリアルにね、人に、聞く、隣で聞くみたいな。ね、それ重要っていうか、やった方がいいですもんね。
そうですね、
多分。やった方がいい。特に悩んでる人は。いろんなね、無面で悩んでる人はね。
まあ、そうですね。
村瀬さんの隣に座ったらね、いろいろ教え
てもらう。そういうことしか多分言わないと思うんですけどね、飲んでたら。
まあ、でも、あれですよね。例えばその時に教えたことが、後から、いや、村瀬さん、あの時のオフ会で聞いたことが、こう変わりましたみたいなことをね、報告を受けると、やっぱ村瀬さんも嬉しいじゃないですか。
そうですね、それは嬉しいですね。
ねえ。
やっぱ結果が出て、そういうのが聞けると。
ねえ。ですよね。
やりがい感じますね。
ですよね。じゃあ、実は、この次のステップがありまして、みたいなね。じゃあ次はこれやってみてくださいみたいな ね。
ちょうどね、池田さんとかが多分そういう出会い方をしてて。
はい。
なんか、きっかけが、多分物販なんかの、それこそ、忘年会かなんかかわかんないですけど、で、こういう商材やってました。食品系って多分話は、 この間、
ね、あ食品ですね、そうです
出たと思うんですけど、で、まあ、商材も伺ったんですよその時に、
うんうん
うん、で僕割とこう地元のセミナーとかもちょいちょい顔出したりするんですけど、たまたま池田さんくんがやってる商材で、
うんうん、
全く同じ商材だったんですけど、
うんうんうん、
で楽天で年商5億ぐらい売ってる店舗さんがいて、
うんうん、
そ、まあ、そのジャンルでは一番売ってるような。
なるほど。
その方がたまたま名古屋でセミナーをしたんですよ。
なるほど。
無料だった、あ、4000円くらいかな、だったんですけど、うんうん、で僕参加するんで、
うんうん、
ちょうど商材一緒なんで、来ますかって言って、
あ、
そこから来て仲良くなって、
なるほど。
で、店舗さんのそこ見てもなんか勝てそうじゃないって話にな
って、そのセミナーを、セミナーをやってくれた店舗の店なんだけど、
なんかいけそうじゃないって話になって、
うんうんうん、
そこから、まあ、ベンチマークするようになったりとか、
あなるほど。
っていうのがあって、
それはでも池田さんも嬉しかったでしょうね。でも。そうやって誘ってもらえたのと、まさしく俺のためのセミナーじゃない
ですかね。なんですけどね。まあでも、僕も話聞いて、めちゃめちゃ美味しそうな商材だなと思いましたね。
ああ、そうなんだ。
そうですね。
じゃあそこから池田さん伸ばしてったんですね、じゃあ。
まあ、結構やっぱ話聞いてると、
うん。
調子はいいみたいなんで。
なるほど、なるほど。
ここからが
白利だ、白利だっては言ってたんですけど。
多分そこから多分楽天始めようって思ったようなきっかけだったと思いますね。
あ、なるほどね。なるほど、なるほど。でも、そうやってあれですね、村さんのその地域っていうか、東海地域って言えばいいですかね。なんかこう、いいつながりがこう、できてますよね。
そうですね、割とこう、まあ、まだメンバーは割と固定されちゃってはいるんですけど、
仲良
くなっていってるので、
うんうんうん、
ぜひこう、新しい方もね、見てみたいっていうのがあるんで。
ですよね。
はいはい、
そういった特別なね、LINE グループもあるみたいですからね。
おめっちゃ来ますね、LINE が。
ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。
そうですね。スーパーセーフとかで。
はいはいはいはい。
仕上がりとか。
はいはい。どんな感じみたいな。
そうそうですね。
ああ、聞く聞く。はい、いや、うちはこうだよ、みたいな。
そう
ですね。うちはここまでだ、みたいなね。うん。で、どうですか今年のスーパーセールの出足は。
あ、でも、割と調子はいいかもしれないですね。
ああ、いや、よかったですね。
なんか、アパレルって、こう、コロナの時期が落ち込む感じだったので、でも、ここで割と回復してきてるような感じは、
ね。あ、そんな感じがします。
ね、今のところ。はい。
はいはいはい、はい。
うん、ですね。あとは、ただ、うちの場合は、結構、中国以外にも、バンガラディッシュとか、インドとか、いろんな国から仕入れてて、結構、本当は、リスク分散させようって思って、
うんうん、
カントリーリスクを減らそうと思って、やったんですけど、
うんうん、
まあ、結局中国がダメだったじゃないですか、最初。
はいはいはいはいはい、はい。
結局全滅して、リスクも何もないなと思いました。
いや、まあだってこれコロナって世界ですからね。
バングラディッシュ、インドに関しては割と最悪でしたね。
あ、そうなんですか。いや、どんな感じで最悪だったんですか、
う
ん、
それこそ、もう流行しちゃって、国が、なんだっけ、閉鎖する感じの。で、やっと復旧して、って感じで、うん、そうですね。そんと最近ですよ、復旧したの。
あ、そうですか。
うん、まだ、だから、商品半年ぐらいは全然遅れてるような感じなので、全然中国よりひどいかもしれないですね。
まあ、中国も、ね、一時期どうなるかなと思って心配しましたけど、
ですよね。
今、フル稼働できてますもんね。
全然そうですね。
うん。
ヨーロッパも最悪でしたね。イタリアンレザーなんてもの最悪ですよね。
あ、ですよね。ですよね。確かに、確かに、うん。そうですよね。だから、欧米の商品とか扱ってる人は、結構大変だったでしょうね。
ですね。
そうなんで、意外と中国って早かったなと思いました
ね。早いですね、中国
ね。うん。
だから代理店系とかもどんな感じなんだろうって気になってはいますよね。
うんうんうんうんうん。 まあ、中国からね、ほとんど、まあ、中国製の商品ってね、やっぱり日本の中でも、かなりの割合占めてるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
ね、うんうん
うん、割と物流も早く回復して。
ですよね。
うん、そんな送料も、
うん。
なかったりするんで。
うん。一時すごい、なんか、その通関止まっちゃ、通関が通らなくて。
ああ、ありましたね、そういう。
うん、
先月くらいか、先々月くらい。
先月の、はい、そうですね、初めぐらいかな。うんうんうん、はい、通関、業者の方の倉庫で止まっちゃってるみたいなね。
うん、うん、
うん。うん、感じで、大変みたいな、事件ありましたよね。
うん、うん。うん
まあ、そっからはもう、今月ぐらいは全然。
全然普通ですよね。
ですよね。
中国は。
ですよね。まあ、だから、結局、なんだろうな、そういうでかい国っていうか、中国みたいに大きくやってるところはやっぱり復旧も早いんすかね。復旧っていうかね。
まあ、確かに、そうですね。
感じかなと思いますけどね。
確かに、そうですね。うん、早いです、復旧は。
はいはいはい。うん、村さんはでも、このコロナでなんか困ったこととかって他にありました？
コロナは、まあそうです。まあ一番はこう在庫がないっていうとこでしたね。こう、4月
か。はいはいはいはい、はい。
5月は戻ったんですけど、4月は。ただ、こうね、除菌系素材をたまたまやってたって話を確かいたしたと思うんですけど、
うんうん、
それで助かった部分もあったりしたり。
はいはいはいはいはいはい、はい、うん。で、あれ、メイドインジャパンでしたっけ？
あれメイドインジャパンですね。日本製。
ああ、そうかそうか。
はい。
でも、大変だったんじゃないですか、その商品の、その、
うん、
取り合いっていうか、日本の中でも。
ああ、商品自体はうち結構前からやってたんですよ。2年ぐらい前からやってて。
あ、そうなんですね。
はい、やってて。
うん。
で、たまたまやってた時にコロナが起こったっていう感じなんですよね。
うん、あ、そうなんだ。あれは、じゃあコロナで扱ったわけじゃなかったんですね。
なかったんですね、はい。
あ、そうなんだ。1
年ぐらい前から新しいブランドで違うジャンルやろうかってなって。
あ、じゃあたまたまだったんですね。
たまたまだったんですよ。うん。
へえ、なんかおしゃれなやつ売ってんなーと思ったんですよね、皆さん。
そうですね。
いい商品売っとるわーと思って。
やっぱ、とりあえずっていうか、容器がないっていうのがありましたね。
あー、そっちか。
そうですね。液体はいくらでもあるらしいんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
なくて、容器の取り合いはあって、入らなかった、はいはい。
あー、そうか、容器屋さんが大変だったんですね。
そうです。容器もやっぱ中国からなんで。
あ、うん、そっか。うん、そうか、中身は日本製でも。
そうなんですよ。
そうか、容器が中国だったんだ。なるほどね。
うん。あ、なんでなんか、こう、除菌系のなんかスプレーとか売ってるところ
は、はいはいはい。
なんかもう何でもいいから容器入れて売ってるところは多分一番儲かってますね。
あー、なるほど、なるほど。
それこそめちゃめちゃダサいカビキラーみたいななんか容器に入れて何でも、容器がなんか何でもいいから
売れるみたいな。はいはいはいはいはい。
っていうところは。めっちゃ売ってたみたいですね。
あー、なるほどね。うんうん、あー、そんなこだわらなかったらもう、とりあえず今、この商品を届けるためにみたいな。
そうそうそうそうそう、そういうような使い方をして。う
ん、あとラベル貼っちゃえば一緒だな、みたいな。
そうそう。そう、
そんな感じですかね。
はい。
あ、なるほどね。まあでも、いろんなその、今回のそのコロナで、その、なんていうかな、皆さん、売る商品もいろいろ考えたり、やり方を、うんうん、まあ仕事のやり方もそうですし、
うんうん、
いろいろ考えるきっかけになったのは確かですよね。
まあそうですね、多分、
うん、
商売していく上で、リスクはどういうリスクがさらに出てくるのか。そういうのは、うちも考えましたね、こう。
うん、
コロナ来た時の季節性商材危ないとか。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、うんうん。
今日もなんか、知り合いから楽天のグループみたいなやつがあるんですけど、バイバーが飛んできて。
はいはいはいはい。
こう、アパレルだと、なんだ、浴衣を売ってる店舗さんがあるんですけど、今年は全然売れないみたいなのもあったんで。
うん、売れないでしょうね。
そうですね、
うん。
そういうのは、やっぱりリスク。 出てくるんだろうなっていう、こういう。
出てきますよね。
はい。
はいはいはい。うん、そうですよね。売れない。
この時期、本来楽天とかだったらドハマりなんで、うん、めちゃめちゃ売れるはずなんですけどね。
あの、スーパーセールぐらいからこう、ぐーっとくるんですよね、あの辺の商品はね。
そうですね、はい。
うん。
今年は全然っていうのがあったり。
でしょうね。
そうですね。
うん。
なんで、そういう意味でのね、向き合い方みたいな今後、考えないといけないなってい
う
のはありません、ね。
だから季節性の強いとか、レジャー性の強い商品っていうのはやっぱりね、
うんうん、
まあ、っていうのはこんなコロナなんかね、毎年、こんな感じになるとは誰も思
わない。ないんですけど、でもただ、
今後ね、
今後リスクは絶対、あるとは思うんで。
そうそうそうそうそうそうそうそ
う。
う
ん
うん、だからそういう時に、
うん、
まあ、なんだろうな、こう、考え方切り替えてとか、な
ん
か、
そうですね。
ね。
うん。
みたいなことができるかできないかでしょうね。
そうですね。
判断、その時に判断ができるかとか。
うん。
確かにそうだな。
だからあと最近のなんかトレンドみたいなところ、キーワード単位で見たりするとすごい、
はい、はいはいはい。や
っぱ全然変わってたりするので、
変わってますよね。
うん、そこはもう面白いですよ。
面白いですよね。
うん、
あの、4月なんかもうマスクですからね。
マスクですよね。
マスクみたいな。
6月で来てるワードとか面白いですよ。また違ったりするんで。
6月ちょっとまだ見てなかったな。何来てました？
例えば、なんですかね。うちに近いジャンルだと、レジカゴバッグとか。これなんか、レジ、
あれね、
そう、有料化されたりするんで。
そうそうそうそう。ここ来てますよね。
なんかね、こう、うん、ちょっとした、事件のニュースとか、
はいはいはいはい。だから面白いですよね、その、うん、うん、確かに、うん。なんかこう、うん、メディアがね、首騒いだり、
うん、
なんか、情勢っていうか、状況が変わったりすると、うん、本当にそこが反映されますもんね、素直に。
そうですね。
ね。まあ、直にね。
そこをど真ん中でちょっとやっぱ失敗しちゃったりするんですけど、
うんうんうん、
ちょっとずらしてやったりすると。
そうそうそうそう。
面白かったり。
そうそう。
しますね。
あ、やっぱ考えてますね。皆さん。そうなんですよね。だから面白いですよね、そういうのを。うん、そういう目線で見るとね、
うん。
うん。じゃあ、ちょっと、うちが今できるのは、これ、この考え方できないかなとかね、この商品作れんじゃないかなってこうね、
うんうん
うんうん。今の商品の形じゃなくてみたいな。なんかちょっと、
うん、
今言ったようにずらすみたいな話な、
ね。まあ、そうですね。なんか、
うん、独自の。
本当に求めてるユーザーが欲求とかを掴むことができたらって感じです
ね。はいはいはいはい。確かに確かに。ああ、じゃあもう日々っていうか、結構、あれですか？村瀬さんは、そういうのもチェックしてる感じですか？も
う。そうですね。多分、こう、アパレルなんで、こう、
うん、
割と横展開をする形になっていっちゃうんですけど、どうしても。
なっちゃう、なっちゃう。
まあ、もちろん、切り捨てる商品も、
うんうんうん、
決算に向けて何商品か出てくるんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、言うてもね、そんな、大手さんみたいにバーって 何百何千とかできないんで、
はいはいはいはい、
まあ、言うても何十商品とかではあるんですけど、
はいはいはいはい、
それをどれに、今年はどれにしていくっていうような、
あ、
うん、やったりするので、
なるほどね、
その中でこう商品としての回転だったり、展開としての回転っていうのはするので、結構新しいものは作っていってる方かもしれないですね、この中では。
あ、うん、あ、なるほどなるほど。
うん、
なんかその、あれですか？そのね、年間このぐらいの商品を作ろうとかっていうのはあるんですか？
なんか、そんな、がっつりとはないんですけど、月1ぐらいでは作ってるかもしれないですよ、うち、多分。
あ、そうなんだ。う
ん、月1ぐらいではなんか出してる気がしますね。まあ少なくともみたいな。
結構、じゃあ、忙しいんじゃないんですか、
うん、忙しいですよ。今日もなんか、サンプル2つぐらい届いたんで。
はいはいはいはい。
やるかやんないかとか。
じゃあ、このサンプルをどうアレンジしようかなみたいな。
あ、でももうアレンジした、こっちで
来たやつなんですね。はいはいはい。
その工場に投げて、
はいはいはい。
届いて、で、どうかして、しようかどうかっていう。
はいはいはいはい。
結構頻繁にしてるんで。
なるほどなるほど。
うん。
なるほどね。あ、じゃあ、じゃあもう年間いろいろやってますね、村さんね。
割とね、こう、仕事してますよ、多分。
ね、そういう、なんだろうな、楽天のロジックをいろいろこう研究してみたりとか、ね、広告研究してみたりとか、
うん、
あとヤフーを研究してみたりとか、
うんうんうん、
ね、あと、ワウマモみたいな感じで、やってるじゃないですか。
うんうん、
村さん。はい、その中でまた商品開発とか OEM 新しいやつとかってなってくると。
そうですね。まあ、ある程度、こう、担当者みたいなのを社員で決めて、うん、まあ、
作ってはいるんですけど、はいはいはい。あ、振ってはいるんですね。
そうそう、もちろんですね。はいるんですけど、まあ、その中で、うんうん、まあ、最終的な決裁権っていうのはまだ、
まあ、まあ、まあ、
本当はね、任せないといけないんですけど、
うん、
そういうのは。
でも、あれじゃないですか、自分でやりたがるんじゃないですか、山村さん。
そう、それがね、欠点ですよね。割とこう、ね、経営者にならないといけないんですけどね。
うん。でもね、わかりますわ。うん。なんか自分、こう、なんだろう、この、自分の意思、意図とすることを、こう、うまく組んでもらわないと、もらえないと、うん、いい、じゃあ自分でやるわ、みたいな。
それはあんましないんですけど、自分でやったりはしないようにはしてます、
う
ん、本当に。
ああ、なるほど、なるほど。
極力、う
ん、ああ、
ちょうど、なんですかね、3ヶ月ぐらい前に会社を引っ越しをしたんですよ、うん。
あ、また引っ越ししたんですね。
そうです、2月ぐらいかな。引っ越しをして、
はいはいはいはい、はい。
で、ちょっと初めて社長室みたいなのをちょっと、
あ、かっこいい。移転
してから作って。
かっこいいですね。
なるべく出ないようにしてるんで。
ああ、なるほど。へえー。
前はこう全部一緒のワンフロアをすごい広いところを借りてたんですけど、それだとやっちゃうんで、ちょっと。
あれ、村さんだって前もなんかおしゃれ、うん、広いところ引っ越ししてましたよね、だって。
あ、結構 3年前ぐらいしてた、物販やって3年ぐらいに多分広いところに引っ越しして、
うんうん、はいはいはいはい。
で、ちょうど3年ぐらい経って新しいところ
に。なるほど。
ですね。
へぇー。で、初めて社長室を作って。
書籍作ってですね。もう、サボってもバレないんですけど。サボるって何、そもそもサボるって何か分かんないですけどね。
うん、まあね。でも、村瀬さんのその性格だったらね、まあいろんな集中、その社長室で集中していろいろね、研究してるんでしょうから。
いやでもね、もともとサボる性格なんですよ。なんで、
あ、そうですか。
結構なんだろう、すごいなと思うのは、
うん、
こう、外注化して、なんか、それこそ鹿島さんとか、杉田さんみたいな、
うんうん、
こう、割とこう、スモールビジネス的な感じで外注化してやるっていうのは、すごい自己管理ができて、僕はすごいなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
僕は多分、誰かいないとできない人だと思ってるんで。
あ、周りにいないとってこと？
なんかそう、受験勉強とかだと図書館行かないとできないみたいな、なんか、
あ、
そういうような。環境をちゃんとしないとできない。
はいはいはいはい、はい。
で。
ああ、じゃあ、スタバでパソコンパチパチはやらないできないみたいな、そんな感じですか、
ね、そう、そういう感じだと思うんですよ。だから家でとかであんまやんなくて会社でやってる方が多くて。
はいはいはいはいはいはい。あ、その方が集中できて。
そう、そういう感じなんですよ。
はかどるみたいな感じなんですね、じゃあ。なるほどなるほど。
なんでちゃんと出勤してきてるっていうような。
あ、でもな、でもね、わかりますわ。
うん、
うち、自分もね、自宅にパソコンは置いてますけど、
うん、
なんか、はかどんないですよね。やろうと思っても。
うん、そう、僕もそういうタイプですね。どっちかっていうと。
うん、だから、事務所来て、
うん
うん、自分のパソコン開いてた方が、なんか集中できるっていうか、考えがまとまるっていうか。
そうなんですよね。
うん、あ、なんかわかるわ、それは村さん、
う
ん。
そう、それはすごい感じるんで。
なんかもう最初に、だって物販の中にも、自分のその事務所じゃなくて外に行って、
うん、
こう、パソコン叩いて仕事するなっていう方結構いらっしゃるじゃないですか。
うん、
話聞くんだけど。うん、だよくできるなぁと思って。
そうですよね。
うん。
だから、こう、移転して社長室作ったのはいいんですけど、
うん。
こう、最初の頃とか、俺もう、うん、もう、さすがに4ヶ月かけて慣れたんですけど、
うん。
最初めちゃめちゃ眠かったですもんね。一人だと。昼ご飯食べた後とか。 ダメだなと。
ダメだって。
まあ今は慣れましたけど、全然大丈夫ですけど。
慣れた。ああ、なるほどね。ああ、そうですか。でも仕事はでもしやすくなったんじゃないですか。
仕事はすごいしやすくなりましたね。集中はできるようになったので。
うんうんうん。で、あとワンフォロワーっていいっすよね。
そう、本当はワンフォロワーすごいですよね。こう、
うん、
全部見れるんで。
見れるし、そう。で、あとで、こう、なんだろう、うん、配置替えするのにも楽だし。
うん、そうですね。
うん。
こう配置替え、楽ですね、うん、確かに、
うん。ですよね。まあ、そんなしょっちゅうはやらないんでしょうけど、
うんうんうん、
なんかね、例えば何かの違う授業を始めるっていう時に、うんうん、ね、そういう配置替えするのも 楽だろうし、
うん。そうですね。
うん、
確かに。
うん。じゃあ、村さん、ますます大きくなってきますね。
大変ですね。
大変ですか。
でも結構昨年はもういろんなモールをやったんで。
うん、はいはいはいはい。
まあそれこそ
ワウマー。協力しましたよね。はいはい。
ね、ワウマーが多分この間、物販でもノウハウとして公開したんですけど、
うんうんうん、
ワウマーはあれなんですよ。カテゴリー賞をいただいて。
あ、そう言ってましたね。
はいはい。それで。
素晴らしいですよね。
ありがたいことにちょっと頑張っていましたね。なんか賞とかって、なかなか取ったことなかったので。
はいはいはいはい、はい。
さすがにちょっと嬉しかったですね、それは。
ああ、うん。いや、あれだけ研究しちゃえば、もう、ワウマの方も喜んだんじゃないですか？
いや、どうなんですかね。
いやだって、前、ヤフーショッピングの、
うんうん、
ノウハウのセミナーやったじゃないですか。
あ、結構前ですね、はい。
結構前ですけどね。で、はい、あの時なんか村瀬さん言ってましたけど、なんかヤフーショッピングのその担当者が、その資料を使わせてくれって言われたって。
ああ、ありました、その仲良くなった時
に。ねえ。いやいや、お前んとこがそういう用意するんだろうな、みたいな。本来はね。うん、でも、ね、ヤフー書の担当っていうかね、うん、人がからもいてもすごい魅力的な資料だったっていうことでしょうから。うん。うんうん、ねえ、やっぱり。村さんいろいろ研究して。
そうですね。あとはなんか、
うん、
まだ他にもモールはいっぱいあって、で、
うんうんうん、
で結構まだまだ穴場なモールもあるのでなんか
見
てみるといいかもしれないですね、いろいろ。
村さんその中でなんか狙ってるモールあるんですか？
モールはねもうほとんどもうやってるんですよ。
はいはいはい。
結構こう毎日の売り上げを見てると、
うん
うん、意外となんかすげえマイナーなモールが今日一番売れたとかって日もあったりするんですよね。
だって今、楽天アマゾンでしょ？あとヤフーでしょ？
ヤフーとか。
ワウマ。
ワウマ。
あと、ゾゾ？
まあ、とか、あとは、9点マガシン、ショップリスト。
あ、すげえ。
なんで、そうですね。
いや、持ってますね。
いろいろと。ポートフォリオは あるので。
ありますよね。
自社ショップもやってますね、自社の。
ああ、そっかそっか。
ショッピファイとかが。
ショッピファイ。
最近ね、みんなやり出している気がしますね、僕、物販見てると。
ああ、そうですか。
ショッピファイで、その自社サイトを作る方は、すげえ、僕割と他の人の見るの好きなんですけど。
はいはいはい、はい。
みんなショッピファイ作り出してるなと。これはなんかカラーミーとか。
うん。そうですよね。
なんか多かったようなイメージだった。
うんうんうん。
最近、ショッピファイめっちゃ多いですよ。
あ、そうですか。
はい。
村瀬さんとか何で作って
るの？うちもショッピファイですね、今。
あ、そうですか。
なんか、うん、すごいいいですよ。単純に。
あ、そうですか。
はい。
いや、うち、実はカラーミーなんですけど、
あ、僕、ご拝見したことあります、
ね。未だにカラーミーなんですけど、
はい、
なかなか使いづらいんですよね。
まあ、カラーミーは使いづらいですね、確かに。
ね、
確かに自由度が全然効かない。
効かない効かない。
僕もね、全部やったんですよ。
あ、そうなんだ。
カラーミー、結構前カラーミーから始まって、あと何ですかね、もう忘れたけど、いっぱいあるじゃないですか。メイクショップとか。
メイクショップとか。
うん、あとなんだっけ、フューチャーショップとか。
はいはいはいはい。
いろいろやったんですけど。
ショッピファイですか？
ショッピファイですね。今、一択ですね、多分。
へぇ
はい。
じゃあちょっと後で調べてみよう。
なんか、こう、うん、すごいインターフェースがかっこいい いいくて、
うん、
で、なんか広告の、そのアプリがいろいろ入れれるんですよ。その、
はいはいはいはい。
なんか Chrome のアプリ入れるみたいな感じで、
うん、
それで有料だったり無料だったりするものがあったりするんですけど、で、そのアプリ入れることで結構自由度が高くなったりとか。
うん、あ、そうなんだ。
はい。
あ
と広告の連携もすごい手軽にできて、Google とか Facebook とかの連携も。
あ、そうなんだ。
簡単にできて、しかも、その辺だと無料でできるんで、連携ぐらいだったら。
へぇー、うん。あ、それいいっすね。あ、じゃあもう広告機能がもう携わってんだ、そうやって。
広告機能は、ね、その最初の設定は必要なんですけど、
うんうん、
割とこう、分析してみるときとかだと、結構見やすいインターフェースになってたり。
あ、そうですか。
はい。するので。
あ、じゃあちょっと見てみよう。
うん、そうですね。ショッピファイにしてから、うち、ちょっと売り上げが、自社ショップもできてたりするんで。
なるほど。
苦戦をしてたんですけど。
はいはいはいはい、はい。
それで出会って、普通になんか、Facebook とか、Google を回すだけでも、
うん。
うん。
集客できますか？
集客できるかもしれないですね。
へぇー、うん。あ、いいこと聞いた。ええー。いや、ああ、もう、持ってますね。皆さんいろいろ、情報。
いや、しかも安いんですよ、確か。すごい安いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、30ドルぐらいで確かいけるんじゃないですか、と。
はい、あ、そうなんだ。
で、なんですかね、こう、決済、カード決済とかも、
うん。
なんか、日本のカードシステムって、別で取るじゃないですか。うんなんか、
うんうん、
カード入れると月5000円とか、
うんうんうん、
なんかそういうのも多分取らなかったと思うんで。
ああ、うん、あ、そうなんだ。
はい、
なるほど、
うん。
じゃあちょっと後で調べてみます。
そうですね。ちょっとうち今年はそこを伸ばしたいなと思って。
なるほど、なるほど。ね、やっぱり、モールだけだと不安だっていうね、方もちょいちょい聞きますから。
まあ、そこはね、不安はね、もうよっぽど、なんかちゃんとした運営してれば多分知らないんですけど。
うん。うん、なんか変なっていうか、
うん、
言いますよね、その、
うん。
言うか、やっぱり自社ショップで売り上げ立てたいっていうね。
そうですね、なんか、うちの目的としては、
うん、
割とこう、自社ショップを通してなんか、こう、ブランドのブランディングができたらなっていうのを、やろうかなって、今、
うん。
思ってて、ちょっとまだ全然クオリティ的には低いので、
はいはいはいはい、はい。
もうちょっと、クオリティを上げてって、
はいはいはいはい、
ちゃんとしたブランディングをした上で、
はいはいはい、
まあ、最悪トントンでもいいかなと思ってるんで、
なるほどなるほど。
他のモールの相乗効果を狙えればなっていうふうに。
そう、だからそういう使い方いいですよね。
うん、
うん。ちゃんと、その、自分の中のブランディングができてる、
うんうんうん、
その商品のブランディングができてるんだったら、
うん、うん
うんうん。全然ありですよね。
うん。
うん、ああ、でも、ちょっとそのネットショップ、面白そうですね。
結構ね、その、ね、ショッピファイ系は、コンサルみたいな、なんかいろんな情報をね、見ているんですけど、
うん、
結構そっち界隈で売ってる人は、めちゃめちゃ売ってるっぽいですよ。
なるほど。
この間、僕なんか、ウェブのセミナーみたいな、そう、無料で受けたんですけど、
うんう
ん、なんか、あれなんですかね、コーヒー、バターコーヒーっていう、
わ
かります、
うん、
ダイエットにいいコーヒーみたいな。
おー。
で、なんか、確か Amazon でめっちゃ結構売ってる店舗さんなんですけど、
うん、
そこも自社ショップで2000万ぐらい月売ってたっ。
すごいな。
ショッピファイいっぱいで。
な
んで、結構ポテンシャルがすごい感じるなと思ってて。
うんうんうん。うん、なるほど、なるほど。ああ、じゃあちょっと、村瀬さんに、ちょっといろいろね、また、そこの研究をちょっとね、やっていただいて、またなんか、いいお話が聞けたらお願いいたします。
そうですね、はい、
はいはい、ではでは村瀬さん時間になりましたんで、
はい、
次のお友達を紹介していただきたいんですが、
わかりました。次はですね、はい、知ってる、知ってるかな、マセギさんっていう方で、
マセギさん、はいはい、
マセギさんっていう、まあ名古屋の勉強会とかをした時に、
はいはい、
結構毎回来ていただいたりして、はいはい、結構仲良くなってからは、まあ、ちょっと今コロナでお会いしてきてないんですけど、ほぼ毎月のように会ってたんで、
あ、なるほど、
仲良くなって、
はいはいはい、結構
商材とかも単品通販で国内の
ゲーム
をしたりとか、
うーん、
うん、で、まあ、よくまあ、ちょっ と勉強会したりとか、
うん、
ちょっと遊びに行ったりとかしたので、
うん、
まあ、結構名古屋のつながりっていう形で、
なるほど、紹
介したいなと思います。はい。
はい。わかりました。じゃあ、その、まあ、セミさんに、村さんの方からメッセージ、お願いします。
はい。
はい。
で、まあ、そうですね、またコロナも収束したので、月1ぐらいで会って遊びに行きましょうということで、いいでしょうか。
はい、わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。はい。村さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。また、物販の方では引き続きよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい。今日はありがとうございました。
はい。
はい。はい、失礼します。